月血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社長営代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、年度最後の超ええやんとなりました、ね、来週からもう4月に入りますけれども、ね、まあ、新年度スタートということで、
そうやね、
桜も咲き、
うん、
新たな生活、新たな、
ね、こういう節目っていうのは大事なことですね、
うん、そうですね、
だから行くよりもやっぱり何か節目あった方が頑張れるよ、
まあ、今年は新型コロナの影響で入社式を自粛、うん、まあ規模縮小という会社も多い中、うん、長英さんは4月1日に
予定です今のところ
ということで、はい、今年は16名の方が入社をされるということなんですけれども、はい、今年はどんな言葉を送る予定ですか？
いや、別にあまり何も考えてないけど
もう今年は何でしょうかね。卒業式もなんかこうなかったりあったり、
まあ、そうやけど一生のうちのあれやから別に気にする人ないじゃん、そんなこと。まあ、その人らはまあないと寂しいかもしれへんね。
まあ、
しゃあないですよ、これは。
令和に入っての新入社員、令和初の新入社員ということで、そういう意味でもね、いろんな期待が、
う
ん、
そうね、
新しい時代ですね。
まあ、それはもうね、頑張って来てもらったらありがたいですよ。
はい、もう会社自体は普通に、
うん、ごく普通に、
うんうん、
うちもあの愛知県とかね、東京にも事務所あるんでね、
はい、
もうそのとりあえずコロナの子という字聞いたら気をつけてくれと一応言うてるけどね、まあ、こればっかりは目に見えへんからね。
まあ、でも中でもね、いろいろこう影響のある会社もありますから。
そうやね、気の毒、一番気の毒のはやっぱり観光やね。こんだけね、去年までインバウンドでもう人で漏れたところピタッとね。確かにあの僕気の毒は思うねんけども、
もう結構自己破産されてるところありますよね。
もう、うん、だからね、あの僕も思うねんけどね、やっぱりね、明日何やら分からへんと、そういう時代ですわ、昔からね、はい、だから自然災害があるかもしれへんし、今回はウイルスでしたけどね、絶えずやっぱり心の中にね、そういうことがあるかもしれんということを持って生活になる。例えば、まあ、余裕しの金は持たねえよとか、かっこええこと言って江戸っ子だってねって言うてる時代もそりゃええけども、こういう時になったら困るやん。だからいつもまあね、せめて1年ぐらいはもし仕事なかっても食べていけるように蓄財をしてね、やっぱり用心をする。これはね、保険と一緒で転ばぬ先の杖なんですよ。だからこういうことでね、また彼らはね、いい体験やと思うんですよ。もうこういうことがこれからあるかもしれんし、あ、無駄なお金使わんと、まあ、あのね、貯金もしとかなあかんなと思うでしょ。だからそういう意味で英本に捉えた方が僕はいいと思う。
も
う
会社の体力というのもすごく考えさせられたんですけれども、
うん、
結構あっという間に倒産した会社もあったじゃないですか。なんかこうコロナのニュースがあって、
いや だからね、会社もね、まあまあ、何やろ分からへんから、まあ3年ぐらいはなんとかね、うん、食っていけるように しとくと、うん、そういうふうにやっぱりやっとかないと、うん、スタートしはった人が借金多いから、それは大変やと思いますよ。まあ、今はたまたまウイルスだけどね、これがまた他の、まあ、その自然災害となった時にね、大体災害っていうのは忘れた頃にやってくるやから。だから僕一番今心配を持てるのはね、これで大震災が起きたらどうなのかなと。
まあ、確かにそうですね。
それがね、ちょっとやっぱり気になる。だから、まあ、頼むし、今年1年は自然災害ないようにと心の中では思ってるよね。
まあ、あの京都もね、やっぱりそのインバウンドが今少なくなってきて、うん、観光客が激減してるじゃないですか。ね、まあ、かなりその食べ物屋さんも含めて影響も受けてると思うんですけれども、まあ、
京都だけ違って、まあ、海外もね、
うん、海外ね、
地球規模でね、
例えば
フランス、イタリアとかね、日本よりウイルスかかってる人多いや、
うん、
だから、まあ、そういう意味では、まあ、人類の歴史やからね、あのそれはまあしょうがないですよ、出たもんは。
本当に。
いやしょうがないですよ、そんな
の。でも京都本当でも心配だなと思って、かなり観光客減っている印象で、
うん、まあ頑張ってそれなりにみんな対処をしてね、だけど頑張っても頑張ってもどうにもならんことを心配してもしゃあないでしょ、
まあ、でも経営者としてはいろいろ考えるじゃないですか皆さん。こうい
やだから我々は最大限の努力をしてそんだけやってね、もうどうにもならんことを考えてもしゃあない
ね。でも早く、うん、まあ、景気好転してほしいな。
そうね、早くこのウイルスね、が収束して、
そうですね、
皆さん笑顔を取り戻していただきたいと思います。
本当にそう思います、はい、さて番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み疑問質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は075-431-2300 075-431-2300、メールの方は ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより田鶴農園の京都上賀茂すぐき期間限定でプレゼントしています。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探しマンション管理の長栄の提供でお送りします。
これ引っ越しのご挨拶に。
あら、どうもすみません。 OL さん、学生さん、
はい、
そうだ今時間ある。
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。長栄のマンションなら何かいいこと起こりそう。
お部屋探しは長栄。
月決
賃貸塾
超エイヤ超エイ通信。このコーナーではさまざまなお話を塾長にお伺いしています。今回は塾長に閣議決定されました賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案について詳しくお伺いしてみたいと思います、
はい。
まあ、塾長が前々から言っていた法案がやっと閣議を、
そうよね、念願の管理業という中に法律ができるっていうのはね、これはもう我々の業界でも念願やったんですよ。
どれぐらいの間、
もう僕が始めた時は40年前からね。だからその当時からやっぱり なぜか言うとね、我々の仕事っていうのは家賃をやっぱ回収してやるでしょ、うちらだけでも年間150億以上扱いますから、
はい、
うっかりさ250億、うん、そんなところに法律がないっていうのはおかしい、
まさに無法地帯だった、無法地帯ということなんですよね。だからね、
まあ、たまたま今回はですね、東京の方でまあ、かぼちゃの馬車っていう一般的に言われてるね、そのいろんな問題が起きたから、
はい、
でこう国土交通省がこういう法律を作ったんですよ。
法律を作るってそんな約半世紀近くかかるもんなんですか。
いやー、そのなかなかね、まあ閣議決定されたのは大まかな部分だけで、だけどこれから1年かけて細かいとこを決めていくんですね、で施行されるのは、まあ、1年以内ということだから、来年の今頃にはぼちぼちも施行されると。
もうだって40年も経ったらもう状況もかなり変わってきてるじゃないですか、さらに、
うん、まあ、基本的な賃貸借っていうのもね、その戦争中の法律が生きてね、うん、戦争中のね、
はい、
例えばアメリカあたりやったらもう家賃払えんと1ヶ月遅れたらもう出ていけって、ほんでごちゃごちゃ言うたら、ね、保安官がショットガンやって出なさいっていうぐらい、うん、まあ、その後ちゃんとセーフティーネット組んだんだけども、日本の場合はね、正当事由というね、うん、戦争中に旦那さんが戦争行くでしょ、
はい、
その後家族が残るでしょ、
うん、
まあ、家族が残ったら、まあ、家賃が届くことがなんか問題が出ると、まあ、出ていくというね、うん、そういうことがないように、正しいきちっとしたことをしないと家族が困るということで、うん、正当事由っていう非常にね、こうアンバランスな、うん、法律があるんですよ。
まあ、それがずっと残って、
それがずっとね、その70年前の法律が未だにずっと引き継がれて、だから、まあ、いろんな意味で僕は次やってほしいのはね、この借地借家法をね、もう少し改正してほしいと。
まあ、具体的に言うとどんなことなんですか。
いやだから、はい、例えばお家賃がこれぐらい入らなかったらもう出なさいというね、法律で、で今裁判しないでしょ。だから裁判したらもういろんな諸々のお金がいるんですよ。だからそれをまあきちっと決めてほしいなと僕は思うよね。まあ、で、その、で、まあ、例えば 不幸にもね、お家賃が払えなくなった人に関しては出た後ね、半年間ぐらいは公の住宅を提供してね、うん、そこで住んで次の、ね、生活を考えられないというようにしてあげたら、僕は全く問題ないのちゃうかなというふうに思いますね。というのはね、うん、家主さんも建物を建てた時に金融機関から融資を受けてるんですよ、
はい、
で家賃入らへんから返済ってほんまに利益があんまりないんでね、逆に返済する自分が他産なんていうね、うん、そんな状況が陥るんで、まあできたらその規定をちゃんと決めてですね、うん、やっぱりまず最大限家賃がきちっと入ってると、うん、いうことをやっぱり重点的に、まあ出てもらわなきゃダメですよっていうきちっとした法律を作ってほしい。
今までは住んでる側から見た法案だったってことですね。
そうです、
法律、まあ、決まりだったってことですよね。
あのね、あくまでもね、法律っていうのは弱者救済っていう立場ですからね、うん、はい、だから多分ね、法曹界っていうのは非常に、まあ、言うては悪いけど、まあ、古い昔からのね体質があるんで、まあ、多分議員立法かなんかでそういうものを作っていってもらうと、僕はまあ法律界はないんで詳しいことは分かりませんけども、
はい、
もうちょっとやっぱり歌は世に連れ、世は歌に連れやから、歌でさえ変えないから法律もまあ時代に合わせて多少の変化はあってええなと僕は勝手に言うてるよね。
まあ、この3月6日に閣議決定されたということなんですが、はい、まあ、この法案が成立するとどんなところが一番ポイントになってくるんですかね。
ポイントですね、一番重要なのはこれはね、あのサブリース契約っていうのがあるんですね。例えば家主さんから建築屋さんとジョイントして、建築屋さんが建物を建てなさい、ね、それを一括借り上げ、
はい、
それを何十年間一括借り上げして、その人は貸すと、うん、ただね、あのお家賃っていうのはこう、まあ、不景気になるとちょっと下がったりするでしょ、うん、そしたらどうしてもね、逆に借り上げ金額を下げないと 逆税現象になるんですね、うん、逆税現象に、
はい、
だからそれを、そういうことがあるっていうことを説明し、しんひんとこがある。うん、65% は説明してるけども 35% は説明してないというね。だからそうなると家主さんが大概そのお金を借りて建物建てはって、建築家さんとね一緒にやって業者さんやるんですけども、
はい、
なんかその家賃下げるっていうとこはちっちゃいちっちゃい字で書いてあるという。
あ、なるほど。
そうなるとね、そ困る、返済できんようになるから、だからそういうことはきちっと建築屋さんも含めて、うん、そこに関係する人も含めて、
はい、
やられるそのセスちゃんにちゃんと説明しなさいよということが言って、うん、これがもう今回の一番重要なポイントです。それと、賃貸住宅管理業の、ね、はい、登録をしなさい。今でも登録してるのが自由なんですよ、
はい、
登録をしなさい。それと賃貸住宅を経営管理士っていうね、これが今一般の資格なんですけども、これが国家資格になると。
今までは違った
んです。違ったんです、うんうん、だけど一応みんな資格持ってますから、うん、それが国家資格になると、うん、でそういった人らがきちっとね、まあ事業事項を説明したりとかね、オーナーさんによく分かるように説明したりとかしなさい、うん、そういうで、まあ、より入居者にとっても、まあオーナーさん、持ち主さんにとっても、まあ、より良くなるだろうということですね。だから細かい点はこれから1年かけてね、うん、こうしなさい、ああしなさい、決めていくんですけども、大まかはまあその辺をね、重点的に法律ができるというふうに。
逆に考えたら、よく今まで成り立ってましたよね、この戦後から。
いや、それは ね、僕らは言うてんだけどね、言うてるけども、届かないんですよ。で、その東京でそういうね、その家主さんから借り上げして、でもやめとくわ言うて、うん、しませんって捨てられたら家主さんどうしたらいいか分からへん、
うん、そうですよね、
そういうことでね、はい、例 の、まあ、銀行で言えば駿河なんとか銀行 の、そのタイアップでそういう問題がいっぱい出たんですよ、うん、いっぱい出たからあかんから作ろうと。
いや、もうなんかあってからなんですね、じゃあ全部ね。
いや、全部そうですよ、うん、なんかあるからっていう想定やなしにあってからなんです、うん、なんかない場合はしない。
でも民泊みたいにね、想定してガチガチになるのもあれですけれども、
うん、民泊もね、あれも気の毒やね、京都の人は、うん、もう少しなんかね、役所の人もやっぱり皆さんちゃんと税金払って固定資産税払ってね、住民税払ってんねんからね、もう少しなんか早く、うん、早くやってあげてほしい、
まあ、塾長は今回の法案にもかなり思いが、
いや、もう僕はこう、まあ、僕今教会のね副会長になってるんですけどね、 だけど、まあ、これができるまでやりたいと思って、まあ、今回予約できるんでもう役もやめさせてくれと、
いや
もう言うたんやけども、うん、次のなんか会長やらない人が頼むしもう一回やってくれ言われたから、うん、俺頼まれるの弱いタイプやから、うん、まあまあ頑張るわって。だけどまあまあようやくこういう法律が施行されるんだったというのは業界とともにですね、オーナーさんもええし逃げされてる人も僕はいいなというふうに思います。
まあ、今回かなり大きな進歩。
そうやね、うん、まあ、まあこれからやけどね、あの詳細についてはこれから困っあの1年かけてね、うん、来年の6月1年間ぐらい経ってから施行されますから、うん、それまでいろんなことを聞いてですね、まあ、役所の方で細かい詳細を決めていくというふうに思います。
まだまだこれからなんですね。じゃあね、
いや一応大まかは閣議決定でそれでもう6月に出て国会へね、うん、通常国会に出してそれで OK になってから1年かけて細かい詳細を決める
1年で決まりますかね。
いやそれは決めるでしょ。
まあ、本当あの今お話詳しくいただいたんですけれども、一番のポイントとしてはその入居者オーナーさん管理会社、一番どう変わってくると思いますか。
まあ、あの法律ができてね、あのこれは悪いがはっきりしてくると、そういう意味ではね、裁判出ても悪いがはっきりしてないから判決は出しやすいですよね。
まあ、どんどん進歩してこの業界も変わっていくってことですね。
そうですよ、つまりアメリカあたりともっとはっきりしてますよ。
今週は塾長に閣議決定されました賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案についてお伺いしました。それではここで一曲お届けします。
はい、今日は井上陽水さんです、
はい、
少年時代を、夏が過ぎてやけど冬が過ぎてて、
はい、春が来る時、
ね、春が来る、よろしくお願いします、
は
い、
それではどうぞ。お部屋探
しはちょい。あ、こんにちは。
あ、引っ越し片付いた？
はい、あとカーテンつけてやっと。
あ、それとなんか分かんないことあったら何でも聞いてね。
いい人いっぱいの町営マンション、あなたにぴったりのお部屋探しお任せください。お部屋探しはちょ
い。月決
賃貸塾
超エイヤ賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾超エイヤン塾長、住まいに関するスペシャリスト超エイの太田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブよりタズル農園の京都上賀茂すぐきプレゼントしています。今回が最後ということになります、うん、皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さあ今週のお便り、京都府の男性の方からいただきました。ありがとうございます。私は今年61歳になります。現在 4LDK の一戸建ての持ち家に住んでいるのですが、一人で住んでいて一人では広すぎて将来家を売って賃貸のマンションに住もうと考えています。ただ両親も亡くなり親戚もいなく保証人になってくれる人もいません。話に聞くと年配の独り者で親戚家族がいなく保証人もいない状態では賃貸で貸してくれる大家さんはいないと聞きました。実際はどうなんでしょうか、という頼りです。
結構ね、あの年いった方の賃貸で、まあ、我々はあんまりあの気にしてないんですけど、大家さんによってはね、何やるわからへんからお断りされるケースが多いみたいですね、
はい、
だから、まあ、この頃はあのお家賃に関しては保証会社がありますから、保証会社を入れてもらうと、で何かあったのために例えば何かこう弁護士さんにお願いするとかね、そういうのを辞任するときは僕は問題ないのちゃうかなというふうに思いますけど、
はい、ただこういう考えの方の方はすごく多いんじゃないかなと、
はい、だから最近はまあ我々の会社に来ていただいたら、もうそういったことは細かく説明して、で、まあ、当社の方は弁護士も3人いますので、
はい、
そういうのの準備はちゃんとできますから、まあ、心配する必要はないと思いますけどね。
まあ、でも時代的にどんどん多くなりますよね。昔その庭付き一戸建てがすごく流行った時代があって、まあ、その方たちがだんだん、まあ、年を取られてきて、で今度の高齢化社会になってきて、
この頃なんか、まあ、広すぎてね、掃除するのは大変でしょ、
まあちょっとですね、一戸建て 4LDK にお一人はちょっとね寂しいかもしれないですね。
だからまあ、この方は旦那さんは結婚されてないんかね、
まあもしくは死別されたのかわからないですけど、
ないね、あの両親も亡くなりって書いてますから、 だからご両親がやっぱり兄弟ね、まあ一人っ子やなしに、まあ最低3人ぐらいはね、子供さんを設けて授かってね、ほんでしといてあげたらこんなことはないと。
いやいや、まあでもこれもこうなってしまったので、
どうしたらいいのか。なってしまったけどね、はい、これからのこと、これからのこと、あの結構ね、例えば親御さんとこう各家族になって生活するといるでしょ、結構ね、はい、昔はこう家族で生活しましたよ、うん、今はやっぱり、まあ僕は嫁さんが親に気使うのも嫌やろし、いうことで各家族で住むようになってるでしょ、うん、結果的にその子供たちを預かる、昔は年いった人がまあ預かってたんですよ、うん、預かってたんですだけども、自分らがより気使う楽しく生活を自分らがしたいがためにそれをやめて独立したと、うん、独立したけど何かあった時に子供を預けるとこがないから、まあ、保育園今行ってるけども、だけどこういう状態になった時にね、もう保育園は預からないとか学校は休みなやらないとかいうことになった時に誰が預かってくれんやと、うん、両親でしょ、うん、だから両親急にねそんなんちょっとめちゃくちゃ疲れますやん、だから、まあ、できたらですね、ご両親と一緒に住むっていう昔の時代の方が実際は良かったと。だけど両方のもういっぺんにね、何にもしんと楽してずっと行けることはないと。何かを幸せになる時は何かを捨てていくという、だからそれを覚悟してね、生活してもらうのはいいです。
地域で育てるっていう時代は、子供の顔も近所の人がみんな分かっていて、
そうやね、
近所の人が子供を叱ってくれて、うん、町で育っていくっていうような雰囲気がありましたけれども、うん、まあ、そういう町も減ってきて、もう隣に誰が住んでいるか分からなかったりとか。
いや、だから自分が生活しやすいように勝手でそういう生活をしてるだけで、
ね、まあそうで
しょうね、楽やしね、
う
ん、その方が、
う
ん、だけど
いざ
という時にはね、それやったら覚悟してピーピーなくなる、というのは、うん、明日何があるか分からない、うん、そういう時代なんですよ。だからそれを覚悟してやれと、僕はそういうふうに思ってるよね。
ではまとめていただきます。今週のツボです。
はい、心配しなくてもいいです。もし困ったら当社の方へお電話ください。
はい、ありがとうございました。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、メールの方は ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより4月から滋賀県の日の光5キロプレゼントいたします。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超A案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。
お部屋探しは超 A、 理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しの超 A はあなたにぴったりのお部屋きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切に、マンション管理にも力を入れています。だから
お部屋探しは超 A。
月決
賃貸塾
超 A やん。お送りしてきました熱血賃貸塾超 A やん。早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは超 A さんからのお知らせです。 E ガレージからお願いします。
はい、 E ガレージ、奥野部長よろしくお願いします。
ガレージが埋まらなくてお困りのガレージオーナー様、ガレージの管理をされていてなかなか埋まらなくてお困りの管理会社様に朗報です。専用の募集看板を初回のみ2万5000円のお支払いで、ランニング費用なしでガレージ検索サイト e ガレージをご利用いただけます。すでに看板がある場合はシステム利用料初回のみ5000円のお支払いでもご利用可能となりました。連絡先は 0120-863-935 0120-863-935、 平日9時から18時まで営業しております。インターネットで e ガレージと検索いただくとホームページが出てきます。そちらからお申し込みいただくこともできます。 ますます使いやすくなった e ガレージをよろしくお願いいたします。
というわけで e ガレージです、はい、空き駐車場をお持ちの方ぜひ e ガレージアルファベットの e 検索してください。登録料だけでランニングコストは無料ということですので、まあ、駐車場を持っていてなかなか埋まらないなという方いらっしゃると思います。ぜひ e ガレージご活用ください、そして長英さんにやってほしい企画も合わせて大募集しています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超ええやん、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト株式会社長英代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。
さよなら。
この番組はお部屋探しマンション管理の超英の提供でお送りしました。